皆さんのお昼ご飯は美味しかったですか？ 私、3項目にですね、父のエネルギー対策についてっていう質問を入れてるんですけど、お昼ご飯はですね、美味しい弁当をいただきまして、しっかりエネルギーを補給して、この場に立っております。それではですね、1番久保田が、市長及び教育長に対して、3項目の質問を挙げております。できましたら、この質問の用紙は具体的に記載することっていうふうに、一般質問通告書に書いてありますようにですね、具体的に書いておるつもりですので、復唱はなるべく避けていただきたいと。ですね。なるべく、問答の中にですね、時間を取りたいと思っております。よろしくお願いします。第1点。東日本大震災、被災地復興支援活動の、地域応援隊の活動報告は、子どもたちに、したらどうかという、ことです。もうちょっと具体的に言いますと、第2次の復興支援派遣隊が、帰ってきました。で、これで1次、2次、壱岐市が取り組むボランティアの派遣という活動は一応、終了したわけです。で、先ほど、第2次の報告も、12月26日に、文化ホールでやるっていうような、通知が、私どもに届けられましたが、過去3回、この関連で、ボランティア活動報告会っていうものを、がありました。で、それトータルしても、20数名とかですね、非常に少ない、一般の、人たちしか集まっておりません。もちろん関係者が大部分占めていることもありました。そういう反省を踏まえてですね、今回も活動報告会はされるわけですけど、ぜひともですね、小中高校生、その子どもたちに、壱岐市の人々がですね、このような活動をしているということを出向いてですね、何らかの時間を割いていただいて、その中に、報告会をしたらどうだろうかという、一つの提案をさせていただいております。で、この件についてはですね、過去に少なかったのはどういう状況で少なかったとか、呼びかけたけどなかなか、来てくれなかったとか、そういうもう過去のことは問いません。ぜひですね、この貴重な体験をした、近くの人々のですね、声を子供たちに届けることこそが、必要ではないかと。時代を担う子供たちにこそ、分かってほしいと思って、この提案をしております。ですから、答えもですね、そのような機会を設ける、あるいは、設ける必要はない。そのような具体的なですね、答弁を、市長、そして教育長に求めたいと思っております。
久保田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。1番、久保田恒議員のご質問にお答えいたします。東日本大震災の復興支援活動、壱岐応援隊の活動報告を子どもらにということでございます。小中学生につきましては、教育長にその答弁を譲りたいと思っております。いろいろ復唱するなということでございましたけど、内容について少しだけ申し上げたいと思います。東日本大震災の復興支援のために、長崎壱岐応援隊を2次にわたり、派遣をいたしました。第1陣として6月28日から7月4日まで、宮城県の東松島市に、24名の方と運転手2名、合計26名の方々にご参加をいただいたところでございます。第2陣としては、11月28日から12月4日までの7日間、運転手の方を含め16名にご参加いただき、いずれも熱心に作業に取り組んでいただきました。大きな成果を残していただいたと思っております。被災地の復興はまだまだこれからという段階でございまして、災害ボランティアの皆様方はそれを直接肌で感じられ、また現地の方々との触れ合いなどを通して、人の絆というものの大切さを本当に感じてこられたと思っております。その状況の中に、このような貴重な経験を多くの方々に伝えたいという、その気持ちはもちろんでございまして、 それには同系同じ考えでございます。さて、これまで第2次につきましては、来たる12月26日に壱岐文化ホールで開催する予定に出しておりますので、市民多くの方々のご参加をお願いしたいと思っている次第でございます。また、議員がおっしゃるように、特に時代を担う小中高校生には、共に支え合うことの大切さや、自分に何ができるかなどを考える会を与えることは、非常に大事なことだと考えております。私は特に高校生にこのボランティアについて、参加していただきたいというお願いからですね、夏休みに両高校に対して、高校生をお願いできませんか、バスを市で派遣いたしますという申し入れを行いました。残念ながら学校の行事が詰まっておりまして、それは叶いませんでしたけれども、おっしゃるように高校生についてはですね、ぜひこのような体験、このような体験ができなければ、このような報告等々について直接聞いてもらいたいなという気持ちを思っています。その方法につきましては、また高校とご相談もしなければいけないと思っているところでございます。ということで、報告に機会を作っていきたいと思っています。
はい、局長。
1番、久保田恒議員にお答えをいたします。子どもたちが活動報告を聞くこと、非常に意義深いことだと思っております。児童生徒は多くの報道等で様々な情報を得ておりますが、顔見知りの人がおられる生き生き応援隊の方々の報告となると目の色が変わると思います。より効果的な活動報告にするには、子どもと保護者、父兄が同じところで聞くのが、家庭に帰っても同じ話題で話ができて非常にいいと思っております。そのためには12月26日の件は学校に、学校便で各家庭に回す措置を取りたいと思います。そして小学校、中学校現場での報告会と言いますことにつきましては、各学校長にまず話を持っていきます。
はい、久保田議員。
早速ですね、ご回答いただきました。今、教育長が言われたように、やはり地元の人たちがですね、近くのおじいちゃんおばさんがでもできると、逆にそういう人たちの活動こそが大切だっていうようなことを伝えたいわけです。ボランティアは特にですね、今回の東日本大震災では芸能人であるとかですね、スポーツ選手であるとか派手な人たちのボランティアはマスコミにでも取り上げられました。あるいは大企業の人の何十億寄付した、何億寄付したですね。でも何億円のお金があったってですよ。それを、そのお金持って行っても話にならないわけですね。どうしてもやはり、人々が動くと。まずは体を動かして、支援をするっていうことが大切なわけですから、逆にそういう人たち、たくさんの多くの人たちがいてこそ、復興支援だということをですね、ぜひ、知って伝えていきたいと、子どもたちにですね、そういうふうに思っているわけです。私の提案を待つまでもなくですね、そのようなことは考えられていたと思いますけど、もし、出して考えていられなかったらですね、ちょっと、時期を失ってしまうと、そういう思いで今回提案をさせていただきました。ぜひですね、今お答えをされたことをですね、早く実行に移していただきたいと思っております。特に壱岐校については、ヒューマンハートクラブとかいうのがあるんですよね。だからそういうところは間違いなく向こうからですね、要求が上がるんではないかと期待はしておるわけですけど、ぜひしっかりした子供を一から 育たせるという、そういう意味でですね、取り組んでいただければと思っております。この件は、これで終わりとして、2番目。6月の一般質問で、提案しました、夏の節電対策につながる緑のカーテンですね。その取り組みを提案したところ、芦部庁舎はすでに取り組んでいると。で、他の庁舎についても、まあ取り組むということで、市長の回答をいただいております。で、ちょうどですね、その提案をした後、いろんなテレビとかなんか見るとですね、本当に多くの場所で、緑のカーテンですね、が取り上げられていました。で、私も10月中旬の厚生常任委員会のですね、研修で、公害を克服したことで有名な水俣市役所を訪れました。そうすると、水俣市役所のですね、2階部分ですけど、ガーッとですね、その緑のカーテンが設けられた、もうその時は季節柄ですね、鶴みたいなのがありました。さすが環境モデル都市というふうにですね、歌ってるだけの、詩だなと思ったものです。で、その後、京都の方にですね、11月の上旬には、広報特別委員会のやはり、研修で、京都府を訪ねました。で、その京都府はですね、ヒートアイランド現象を抑えるために、屋上緑化、屋上に庭みたいなものを作ってまして、で、その、もうデータを揃えて、その成果を、もう、発表されています。夏場ですね、そういうヒートアイランドっていうか、緑化をしてないところのコンクリート面よりも、23度ぐらい低くなっていると。そのおかげで、屋上緑化の下の部屋は、2度から3度、温度を下げることに、成功していると。で、冬場は逆に1、2度暖かくなっていると。そういうことで、暖房のエネルギー消費に役立っている。それを広く一般市民に公開している。あるいは、緑化の中に植える樹木もですね、一般市民から募集したり、その、京都の北山の景観を生かした芝生と盆栽のエリアと作ったりですね、ボランティアグループの府民参画型のエリアを作ったり、試験も一緒にしようということで、京都府農業総合研究所の協力を得たり、そういうことでですね、ちゃんとした成果を上げておりますので、力士としても、その、緑のカーテンもですね、検証結果もされているのかなと思って、質問をしております。
平川市長。
小田議員の2番目の質問でございます。緑のカーテンの実施状況と検証についてということでございます。まず、芦部庁舎におきましては、夏場の庁舎の節電対策といたしまして、緑のカーテンを実施しております。平成20年度から実施をしておりまして、今年で4年目を迎えたところでございます。その内容でございますけれども、正面、玄関側及び南側にプランターを設置いたしまして、ニガウリや朝顔の橋を行うことによりまして、緑のカーテンを作り、節電対策を行ってきております。成果でございますけれども、緑のカーテンは建物の東側とか西側に、設置することで朝夕の日差しを遮り、効果的でございますけれども、ご存知のように芦部庁舎は玄関が北向きになっておりまして、南側では日差しがかなり長いということもございます。またすべての、すみました。南側は駐車スペースとなっておりますので、すべての窓側に緑のカーテンを設置することはできておりません。1階部分は仕切りもなくワンフロアと広くなっておりますので、効果的に庁舎全体の温度を下げるまでの効果を見ることはできませんでした。ゴムラ庁舎でございますけれども、会計以下の東側並びに南側は日差しが強く、クーラーをつけましても、窓側は30度ぐらいずっとあったわけでございます。今回、朝顔を植えて日陰を作りましたところ、温度が3度ぐらい、下がったという結果が出ております。またこのような緑を見るということは、清涼感を 感じることができますので、実際の温度以上にですね、私は効果があったと思っておるところでございます。この、石田勝元につきましては、石田庁舎は残念ながらスペースが非常にこう なかったということ、それから勝元庁舎は、北側を向いておるというようなことからですね、石田と勝元では実施をいたしておりません。また、正面につきまして、合併当初から、昼の休憩時の消灯等に取り組んでおります。職員の節電、温暖化対策に対する意識は、上がっておるものと思っております。この緑のカーテンそのものの、については、2つの調査を実施していなかったということを申し上げます。
はい、郷田議員。
はい、ですね、二つの庁舎で実施されてないっていうのは、私も、いろいろ言ってますから、分かってはいったんですけどね。ただ提案をしてですね、取り組むときに、確か、その一般質問の中でもお話をしましたけど、できないところがあれば、とかできるところはないかとかですね、私、学校のお話もちょっとしたと思います。やはり、そういう状況が、例えば、庁舎二つはちょっと厳しいなっていう市長のご意見はですね、どっかないかっていうようなことを何かの会議に話をされたとしたら、例えば学校はできますよとか、あるいはどこそこだったらできそうですねとか、そういう答えが返ってきて、で、次の夏につなげるとか、そういうことを期待して、今回この質問を挙げたわけです。で、ぜひともですね、今後、そういうふうに、どこそこができないからとか、設備等上どうだっていうのは、一つの逃げなんですよね。自分が本当にやろうと思えば、やり方はいくらでもあるんではないかと、私は思っております。ですから今後ですね、また、どちらにしろ、こういうような省エネ対策っていうのは、今後も続くわけですから、今回は、ちょっと取り組めなかった部分があるということで理解をしますけど、ぜひ今後はですね、そのような方向で進めていただきたいと思っております。はい、この講話もこれで結構です。それでは3番目、技師のエネルギー対策について、この項目で少し時間がかかるかと思っておりますが、その中で丸1、ご存知のように原子力発電所の事故による安全性確保のためにですね、これからも節電の必要性はですね、増加継続の道をたどることは間違いないと思います。そうなると、ガソリンとか灯油とか、そういう燃油の出番が増えてくるんではないかと思っているわけです。ところが、ご存知のように、離島の燃油は高いと。ですね。で、その高さは当然、壱岐市の経済においても、もちろん各家庭も含めるってですね、非常に大きな負担となっています。その負担は今後、逆に増えるんではないかと心配をしているわけです。じゃあ、この燃油価格の下げることについて、壱岐市独自あるいは県とどうかして下げる対策が取れないのかどうかと考えるわけですよね。そうしますと、3年ほど前、2008年頃、私も急いで情報を引っ張り出したんでですね、詳細なあれはないんですけど、離島のこういう燃油価格をどうかしなくちゃいけないんじゃないかということで、本県離島のガソリンはなぜ高いのかということで、県と対馬、壱岐、五島の県内離島、四市町などで組織する県石油製品価格高騰対策緊急検討会議っていうものが開かれたようですよね。 で、それをまあ、データ的に民間シンクタンクの神話経済文化研究所に委託して行って、まあその、科学行動調査などがまとまったと。で、そういう報告がなされて、なんか進んでるのかなと。そういうところをお尋ねしたくて、今回この、質問に盛り込んでおります。この後の追跡調査にちょっと、まだ私も取り掛かる時間がありませんでしたので、その3年前にやられたその、対策がですね、現在どういうふうになっているのか、あるいは、これが例えば進んでなければですね、一種独自としても、あるいは、この関係各機関との連携でどのように進めていくのかということをお尋ねをしたいと思います。
はい、もう一個。もう一個。小畑さん。
あ、もう一つです。はい。で、一個ずつでもいいです。
いや、
一緒です。はい。で、じゃあ、二個をですね、まあ、福島の、原発事故で分かりますようにですね、国土の狭い日本において、まあ、原発はですね、不向きではないかと。これは私の、まあ、個人的な見解ですけど、そのように考えているわけです。で、もちろんその、なぜ不向きかというと、それぞれに言い分がありましてですね、ただどうしても、今の事故の対策を考えると、まあ、はっきり言って、広いところでも厳しい面があるのに、狭い日本の中で、一旦事故が起きると、その収束に膨大な日数を要する、経費を要する。そして最近ある、まあ、インターネットのあれで、納得だなと思うのは、それに関わる、技術の高い人たちが追いついていかないと、事故が起きたときにですね、そういう、まあ、諸々の事情が出てきております。で、それに関してですね、やはり、すぐ近くに、玄海原発を抱える行き師としてですね、やはり、丸一とも関わってくるんですけど、行き師のエネルギー対策、そういうものを必要としてはですね、どのようなお考えをお持ちかということが、二項目の質問にしております。じゃあ、この2点。
平川市長。
壱岐市の、今、3番目の質問でございます。壱岐市のエネルギー対策についてというご質問にお答えいたします。ご存じのように、20数円、まあ、30円ぐらい、本土より高いわけでございます。ご存じのように、本年5月から、ガソリン1リットル当たり7円の補助が出されております。それでも20数円高いという状況にあるわけでございます。先ほど言われました、3党の協議会、それについてはですね、正直申し上げて、ちょっと質問の中になかったもんですから、協議会がですね、それは早く把握をしておりませんでした。ただ、それがですね、進んでいないということは間違いないと思っております。ただ私はですね、全国の離島振興協議会の、まあ、副会長を持っているわけですけれども、その話の中でですね、実は沖ノ島がですね、ガソリンが150円とおっしゃるんですね。私はびっくりしまして、うちは、ね、170円ですよ、ということを申し上げましたところ、いろいろな工夫をなさいましてですね、150円の、実現をなさっていらっしゃいます。それが可能かどうかは別にいたしまして、沖ノ島町から、その資料をお送りいただきました。で、それを、やはり研究してですね、沖ノ島で150円なのに、壱岐で150円の実現ができないのかということにですね、今後研究をしていきたいと思っているところでございます。また、私は、少しポイントは、外れるかもしれませんけれどもですね、やはり人流、物流ともに、JR 並みのですね、コストを実現することがですね、この一つの燃油対策になると思ってもおります。そしてまた、現在、養蜂家の方々が、まあ、農事法人でございますけれども、耕作放棄が活用型のバイオディーゼル燃料の計画を立っておられます。壱岐市も、この、 年間24キロリットルの製造をなさるわけでございますけれども、このバイオディーゼル燃料を農業機械銀行で毎月200リットルから300リットルを利用するようにいたしておりまして、これはリットルあたりこの120円ということでございますけれども、トラクターの改造の準備を進めております。やはりこういったものについてもですね、研究をしていかなければならないと思っているところでございます。原子力発電所、本当に議員は日本にふさわしくないとおっしゃったわけですけれども、特に壱岐市については24キロ離れております。今度 UPZ で30キロ圏内ということを、されましたので、積極的に発言、あるいはその対策を講じることができるようになりました、壱岐は。しかしながら、今2号機、3号機が九州に出しております。まもなく1号機も4号機も九州に出します。それの、すべて、休止になるわけでございますけれども、壱岐はもう逃げるところがないわけですね。もし事故が起こった場合はですね。そういうことで、冒頭行政報告で申し上げましたように、この、もし、原子力発電所の、発電機の再稼働についてはですね、もう極めて慎重な態度を取りたいと、今から発言していきたいと思っております。
小田議員。
言えたの。
入った。僕は悪くなかったんじゃないですか。はい、今ですね、私は日本にとって、市長は壱岐にとって、ただ、間違いなくですね、先ほど、慎重って言いますか、反対であるというような態度を表明していただければと思ってるんですね。最近のニュースでも分かっておりますように、汚染水をですね、タンクがいっぱいになったから、もう海に流すしかないと、言うた途端に、漁協関係者がですね、冗談じゃないっていうように、もうすでに流れている部分もあるわけですよね。で、例えば、限界でもそうですよね。さあ、日本全国、海に囲まれてるわけですから、漁業は当然、どこだって漁業をやられてます。で、その中に流されるってことは、それこそ漁業そのものの致命的なダメージを与えます。やはり事故が起きた場合に、除染したものをどこ持っていくかで今、悩んでいるようにですね、原子力発電そのものが、やはり非常に、今後、取り組むべきではない、エネルギー政策ではないかと思っているわけです。ですからもうぜひ、反対というような、表明をしていただければと思っておりますが、いかがでしょうか。
白川市長。
明確に反対をしてまいります。
小田議員。
はい、明確だ。はい。時間止めてました。はい。ですね。もう一つ最後に、実はこの通告書にはなかったんですけど、ボランティアで、壱岐市も、ボランティアを派遣しております。この、東日本大震災が、日本各地にですね、非常にその危機管理ということで、問題を投げかけております。で、先日、これは長崎新聞ですけど、県議会でですね、一般質問で、ある議員が、 大災害の時に、必要となる食料品とか飲み物とか、そういう物資の備蓄は、県内20、どのくらいのところがちゃんと備えているのかなっていう質問に対して、県内21市町村のうち、9市町が備えていないことが分かったと。で、その中に残念ながら、壱岐市も含まれているというような、ことが載っております。で、そうなりますとですね、せっかく、ボランティアを派遣してですね、そのようなことに非常に関心を持っている壱岐市において、その備えができてないということは、ちょっとですね、せっかくの、機会をですね、なんか、マイナスイメージになるというようなことで、ぜひ、こちらの方もですね、なぜ、そういうことになったのか、あるいは、ちょっと、備えようと思ったけど、間に合わなかったのか、その辺の点を、市長に、お尋ねしたいと思います。
白川市長。
4番目の質問の災害時の物資の備蓄についてということでございますが、その前に先ほどの答弁で、申し上げるのがちょっと不足しておりましたので、壱岐市のエネルギーの独自の方法はということでございますが、追加して、実はですね、長崎県下で太陽光発電に対する補助、13市中9市が実施をいたしております。壱岐市はその実施をしていない4市に入っております。従いまして、太陽光発電の普及について、考えなければいけないということを思っておりますので、申し上げておきたいと思います。それから、4番目の質問でございますけれども、今月5日の県議会の一般質問におきまして、災害時の物資の備蓄を全くしていない市町村が9市町あると、いう答弁がなされました。新聞各社においてもそのような報道がなされました。その中に壱岐市も入っております。しかしながら本市においては食料は備蓄をいたしておりませんけれども、災害避難者用の毛布は備蓄をしております。なぜこういう報道になったかと申しますと、県からの調査、これ6月と11月にあっておりますけれども、担当部署間の連携及び確認がなされないままに物資の備蓄はなしという回答をしたことによりまして、このような結果になっておるところでございます。このような不手際が起こらないよう、今後、このような不手際が起こらないように注意を促したところでございます。災害時の物資の備蓄状況については、6月定例議会におきまして、宇瀬議員の一般質問に対して以下のように答弁をいたしております。非常用水、飲料水につきましては、保管場所等の確保が難しいこともございまして、備蓄は行わず、市内で流通する物資を調達するようにいたしておりましたが、東日本大震災の検証のもとに、備蓄のあり方を再検討してまいります。また、本市は農産物、水産物とも自給自足のできる島でございます。食料を地元で調達できることは大きな強みであります。壱岐独自の居住環境を最大限に生かし、食料の備蓄は必要、食料の備蓄は、必要のない災害に強い島としてのまちづくりを進めてまいりたいと考えております。毛布の備蓄状況につきましては、9町の自主避難発施設に190枚保管しておりますとお答えをしたところでございます。毛布の備蓄につきましては、発施設、壱岐文化ホール、和早、勝本文化センター、湯本市長所、芦部地区公民館、箱崎地区公民館、中地区公民館、壱岐田農協 農村環境改善センターに合計で190枚、備蓄をいたしておるところでございます。
はい、久保田議員。
はい、大体、経緯は分かりましたが、障害者等をですね、受け入れる、施設、例えば、介助が必要で、必要な避難者が、その人たちを受ける施設っていうのはなんか指定をしないといけないようなんですね。で、そういうところの、福祉避難所という指定も、一緒は取られていないと。もちろん、このような取り組みも合わせてですね、早急に、していただきたいと思いますが、 危機管理、ハザードマップもですね、最近、ケーブルテレビで、視聴室へようこそかなんかで、ハザードマップの説明をよくされてます。しかし、こういうハザードマップはそうだけど、実際に備蓄がなされてないということは、それこそですね、大きな欠点があるわけです。で、この、備蓄してない9つの市を見たところ、対馬とかですね、北昇の小鹿とか、新上五島とかですね、やはり、あまり今まで大きな災害に遭ってないとこのように思われます。島原であるとかですね、長崎であるとか、火砕流で、大きな被害を受けたとか、大水害で受けたとかいうところは、やはり、それなりの、ちゃんと考えをして、対応しているっていうことだと思います。そういう面ではですね、先ほど言いましたように、今まではそうであったかもしれないけど、東日本大震災が起きて、で、いつしも何か関わらなくちゃいけないということで、ボランティア隊も派遣したと。じゃあ足元はと。そういうことはぜひですね、考えて、いくことが大切ではないかと思っております。私が言うんじゃなくて、予選執行の、プロの人たちの集まりですからね。そういうところまで、しっかりその気を回して、いただけたらよかったのになと思っておるわけですよ。この点について、市長の見解をお願いします。
白川市長。
議員おっしゃいます、福祉避難所。これは、豪雨や津波、地震といった大きな災害が起こったときに、介護の必要な方や、高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、病院のうち、特別な配慮を必要とする人たちを一時受け入れてケアする施設が福祉避難所とされているわけでございまして、壱岐市はバリアフリー機能を備えた福祉避難所の施設が、指定はございません。これにつきましても、議員ご指摘のことを十分踏まえて、検討してまいりたいと思っております。それから、備蓄をしていないということでございます。食料等でございますけれども、これにつきましては、流通備蓄をいたしたいと思っているところでございます。スーパーや地元商店街との協定につきまして、現在、締結はしていませんけれども、農協、漁協等も含めて、協定締結を予定しておりまして、先ほど申します、流通備蓄ということで、やりたいと思っております。
小田議員。
はい、その流通備蓄をですね、ぜひしっかりと検討していただきたいと。と言いますのは、先ほど市長の回答にありました、壱岐は自給自足のできる島だからとかですね、スーパーにうまく持ち寄れば、というような考えもあるんですけど、例えば台風が出て、2、3日台風が来たらもう、スーパーのパン屋さんも全然ありませんよね、パンもですね。そういうことで、品物によってはですね、そういうふうに、自給自足なんてできないところもあるんですよ。はい。結局、原料が来なければパンだって焼けないわけですからね。で、もう一つ自給自足ができて、すぐに、地元の人はいいですけど、やはりスーパーしか頼れない人がいるわけですね。例えば、転勤して来られた人たちとかですね、そういう人たちのところは、地元に馴染みがないからですね、それこそスーパーとかお店が頼りなわけですね。そういうところに常に、どんどん、その品物が、そういう緊急事態でも回るようにしていただかないと、自給自足ができるところは、どうってことないけど、そうじゃないところはですね、一緒で、担げるというですね。そういう事態に陥る可能性があるわけですね。やはり、人との付き合いが、地域がまとまっているところはいいけど、そうじゃない、業種的にそうじゃないところもあるわけですから、そういうところも考えて、やはり、スーパーならスーパー、農協のところならどこって、そういうふうに分かりやすいようなですね、啓蒙していただいて、そういうシステムを皆さんに知らせていくと。そういうふうにしていったらいいんじゃないかと思いますけど、どうでしょうか。
白川市長。
小手議員のご提案も含めて、研究していきたいと思います。
はい、小手議員。
はい、もっとですね、いろいろこう、お話をしたかったんですけど、今回は回答をですね、的確にいただきましたので、これで終わりたいと思います。以上です。